Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ158です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、スーパーマリオブラザーズ。
はい。ついにね。
はい。ということでね、もうこのゲームを紹介するのは今しかないと。いうか、ちょっと遅いんじゃないかと。いうぐらいのね、タイミングだと思うんですが、まあこれなぜかというと、もうそれ言わなくてももうわかりますよね。
うんうんうん。
4月28日にね、
はい。
公開され、現在絶賛公開中の、ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーというね、
うん。
もうお化け映画が現在上映されております。
もう大ヒットですか、やっぱり。
あのですね、現在日本では3週連続興行1位、日本公開から17日間で興行収入80億円、累計観客動員数約570万人を突破して、制作会社のイルミネーション作品としては日本最高売り上げとなっております。
はあ、
ミニオンズ抜いてます。
ああ、そうなんですか、はい、
で世界ね、
うんうん、
全世界の興行収入が12億ドルを突破しました。12億ドルです。
もう
日本円にしますと、1600億円。
うわ、すごい。
もう、桁違いってやつですね。で、これが現在、世界歴代興行収入ね、映画全体の。
はいはいはい。
第24位。
へぇー。
現在ね、これまだ伸びますから。
そうですよね。
はい。ちなみに、アニメ映画の世界歴代興行収入としては、第4位です。
おもうそこまで。
はい。で、先ほど言ったみたいに、ミニオンズが5位ですね。
うんうんうん。
で、マリオが4位。
うん。
3位がインクレディブルファミリー。で、2位がアナと雪の女王。
はいはい。
そして1位がアナと雪の女王2。恐ろしいことになってますね。今の感じだとね、3位のインクレディブルファミリーとの差が、3000万ドルなんですよ。まあ、抜くでしょ、これ。
うん。
そして2位のアナと雪の女王が12億8000万ドルなんで、7000万ドル差なんですね。
はいはいはい。
おそらくね、2位ぐらいまで行くんじゃないですかね、これ。
行きそうですね。
はい、これ、私個人的にはぜひね、
うん、
1位を取っていただいて、今のディズニーにちょっとね、
うん、
カツを与えていただきたいと思っております。はい。
いやー、でもすごいなー。
すごい。本当にもう、ちなみに長谷川さんご覧になりましたか？
まだ見てないんですよね。
そうですか。私は、まあ、初日に見に行ったんですが、
うんうん、
非常に素晴らしい映画です。
うんうん、
もうネタバレも何もないんですけども、とりあえずもうマリオ好きな方には見ていただきたいですし、ちょっとでもマリオ知ってればね、楽しめると思いますんで。
はい。
ということでね、
はい、
この映画が絶賛上映されているならば、まあ当然取り上げるだろうと思いつつ、
うん、
1ヶ月ぐらい経ってしまいましたが。まあそれでもちょうどいいんじゃないかなと、
うん。
まだまだ1ヶ月経って絶賛上映中ですから。
そうですね。
ね、見た人からよく言われてるのが、映画を見るとマリオのゲーム遊びたくなるというね。
ああ。
もうこれ本当その通りで。
うんうん、うん。
いいタイミングじゃないかなということで、うん、今回、スーパーマリオブラザーズの話をするんですが、
はい、
続きは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games.
スーパーマリオブラザーズが発売されたのは1985年の9月13日。
はい。
38年前です。
ね
え、こうやって聞くとすごい昔ですよね。
うん。
ハードは当然ファミリーコンピューター。開発販売は任天堂で、ジャンルは横スクロールアクションゲームと、
はい、
いうことになっております。そして、長谷川さん大好きのキャッチコピーですが、
はい、
奇想天外夢の大冒険ゲーム。もう一つ、地上に地下に海に空に謎のキャラクター出現。
うんうんうん、
まあ、こうやって聞くと非常にチープな感じもするんですが、
うん、
その通りですよね。もうキャッチコピーに偽りなしという感じで、
うん、
そのまんまなんですが、これ今回取り上げるにしてもですね、 もうあまりにも知名度ありすぎてですね。
はい。
テトリスのゲームのシステム説明するとかに近いレベルがある。今更ね、いろんな形したパーツを回転させて、揃えて消しますなんて話したって誰も面白くないでしょ。
知ってるっていう、ね。
知ってるしって。そしてそれを面白く話す技術もないですから。なので、まあ、今回ちょっとね、システムの話は少しにしておきまして、
はいはい、
まあ、それ以外のその発売された当時の状況だとか、あとはどういう発想とかね、どういう過程でスーパーマリオブラザーズというゲームが作られたのかという話をね、メインでしていきたいかなと思うんですけど、
はい、
まあその前にね、まず恒例のストーリー言っときましょうか。まあこのストーリーもね、これもう、桃太郎ぐらい知ってるんじゃないみんな。
いやでも結構最初のスーパーマリオは、
そう
なんだみたいな。
いやいや、最初のスーパーマリオこそめちゃくちゃメジャーじゃないのこのストーリー。
そうですか。
みんなスーパーマリオって全部このストーリーやと思ってるんじゃないですかね。はい。まあじゃあ、ストーリーですが、
はい、
キノコ王国がクッパ率いる亀一族に侵略され、
はい、
キノコ王国のお姫様、ピーチはクッパにさらわれてしまった。
うんうん。
配管工の兄弟、マリオとルイージはピーチを助け出すため、クッパが率いる敵たちを倒して、陸海空を突き進み、いざクッパがいる城へ向かう。
うん。
という設定です。
なるほど。
もうこれだけです。
みんな知ってそうですね。
はい。もう、知ってるわって。いうことなんですよね。現在公開中の映画もこのストーリーに沿っているんですが、
うん、
まあ、まあご存知のようにね、今回さらわれているのはピーチではないというね、
うん、
ところがちょっと違うところなんですが、まあ目的としてはさらわれたピーチをマリオが助けに行くということで、
はい、
横スクロールアクションゲームなんでね、
うん、
左から右へどんどん進んでいくと、これ1回目のファミコンの回でね、
うんうんう
ん、なんか話した気がするんですよ。
そうですかね。
確か、長谷川さんが、このままずっと行ったらどこまで行くんやろうって思った。
ああ、そうそうそうそう、うん。
してたでしょ。
そうですよ、
うん。システムの話としては、A ボタンジャンプ、B ボタンダッシュとかもそんなことはもういいんで、何がじゃあ、その、他のゲームと違ったのかというね。
はい。
どこにその魅力があったのかという話でいくと、
うん、
やっぱり、総合的な完成度が高かったと。
高かったですね。
いうことがもう言われております。
はい。
これまでの操作性、グラフィック、うんうん、音楽、ステージ構成、もあらゆる点が、抜けてたと。
うん、そうですよ。まあ、すごく覚えてます。川崎さんって当時買ったりしました？これ。
これね、私ね、もうわかんないですね。
うん。
どこの家に行ってもあったから。
そう、そうなんですよ。僕もわかんないですよ。
多分買ったと思うんやけど、
うんうん、
どこに行ってでも誰の家に行っても絶対あるソフトでしたからね、これ。
あった。発売直後には買わなかったんですよ。
そうね、私もそうだと思います。
そう、それは覚えてて、なんでかっていうと、
うん、
いや、これじゃなくてマリオを買えばよかったって苦々しく思った記憶はあるんですよ。そうそうそう。で、時期としては、
うん、
まあ、ニンテンドーで言うと、スパルタン X の次で、マッハライダーの前のソフト。
そうですね。
まあ、ジャイロセットとかは抜いてね。だから、やっぱりそう考えても、
うん、
頭二つぐらい抜けて完成度がやばいですよね。
まあ、言うてしまうと、大パーツ的なゲームだったんですよ。
ですよね。うん、
この時代に、こんなゲームが生まれるのかという。まあでも、ベースの部分は今まで出たゲームと同じなんですよ。
うんうんうん。
敵がいてジャンプしてそれを避けたりとか、敵を倒して進んでいくというところ、うん、基本的なところは今までのゲームを踏襲してるんですが、
うん、
それがそれぞれのパートがもう抜けてるわけですね。
うん、
基本的なことを抑えつつ、それぞれ超えてきているというところで評判が高かったんですが、ただまあ、このゲームの一番の特徴といえば、ジャンプですね、やっぱね。もうこれに尽きると思うんですよ。で、当時のアクションゲームのジャンプって、ジャンプボタンを押したら、もう決まった軌道でジャンプをするというのが普通だったんですね。
はいはいはい。
まあ、固定ジャンプですね、
うん。
ちなみに同時期に発売されていたタイトル。
はい。
アイスクライマー。
うーん、
これ84年ね、
うんうんうん。
で、マリオと同じ年に出てたのがチャレンジャー。で、マリオの次の年、悪魔城ドラキュラ、アトランティスの謎、高橋明治の冒険島、忍者ハットリくん。これらのジャンプゲームを集めてみたんですが。
なるほど。
それぞれジャンプ固定ですね。
うん、
このアイスクライマーの固定ジャンプのせいでボーナスステージのナスビを取れない。
はいはい。
そしてチャレンジャーも洞窟ステージ落ちる。
うん、
ドラキュラもジャンプで死ぬ。
そうですよ、
ね。アトランティスの謎もジャンプがめちゃくちゃ難しい。
うん、
まあ、高橋名人も服部君もジャンプが難しい。
うん、
と思うのは、 スーパーマリオが出たからなんです。
うんうんうん、
出るまでは、こういうジャンプが普通だと思って遊んでたわけです、我々。
そうですね。
ただ、スーパーマリオがジャンプゲームのハードルを上げてしまったんです。
うん、
なぜかというと、スーパーマリオのジャンプができすぎてた。
うん、
どういうことかというと、今まで固定軌道だったジャンプが可変するようになったんですね、
うん。
スーパーマリオのジャンプっていうのは、移動速度とジャンプボタンを押している時間で変化するように作られてます。これ体感でわかると思うんですけど、
うん、
歩いていてジャンプするよりも、
うん、
B ボタンを押してね、走る B ダッシュ、
うん、
使ってジャンプすると飛距離が伸びると。
はいはいはい。
これが非常に気持ちいいんですが、
うん、
これは助走して走れば飛距離が伸びるというのは現実世界でも起こっていることで、
はいはい、そうですね。
違和感なく説明を受けなくてもしっくりくるシステムとして作られているわけですよ。
うん、
むしろこれが当たり前なんであって、
うん、
固定ジャンプっていう方がやっぱ不自然なんですね。どちらかというと、
うんうんうん、
あくまでもゲーム的挙動というか、
はい、
ただ固定ジャンプだからこそ遊びとして成り立つゲームデザインもありえますから、
うん、
それはそれでいいんですけど、スーパーマリオはそうじゃなくて、こういうジャンプができるから、こういうステージ構成にしようという形で作られているわけですね。はいはいはい、だからこのジャンプというのが基本としてゲーム全体がデザインされていると。
うん。そうですね。
はい。
B ダッシュって、
はい。
スーパーマリオより前に存在したんですかね。
なかったと思います。
ですよね。
はい。なので、この B ダッシュというのは、
うん。
現在でも言葉として残ってます。
ですよね。
はい、もうこれ一人歩きしてまして、おそらく若い人の中で B ダッシュという言葉は知ってるけど、元ネタ知らない人もいるんじゃないですかね。
ああ、そうかも。
うん。
B ボタンじゃないですもんね。
そうです。
今やね。
で、さらにその A ボタンイコールジャンプというのも、このスーパーマリオで定番になったそうですね。
なるほど。
はい。で、さらにこのジャンプ飛距離が伸びるとかだけではなく、ジャンプ中のね、軌道も調整することができるのが、このスーパーマリオの特徴で、
うん、
独特のこう感性を持ってて、放物線を描いている状態のジャンプ軌道を空中で制御できると。
うん、
ある程度ね、
うん。
これもなかったんですね。
ですよね。
空を飛ぶキャラクターはできて当然なんですけど、
うん、
地面を蹴って飛び上がったキャラの空中軌道を調整するというゲームは、当時、ほぼなかったな、多分。で、ちなみにね、マリオの後ろ側の方に感性が効きやすくなってると。これ分かります？これ。
後ろ側？
後ろ。だから、前は移動してる速度乗っかった状態で伸びるだけで、
うん、
後ろに入れると後ろにすごく曲がって飛ぶイメージないですか？
ああ、そう
か。これね、私すごい覚えてるんですよ。
うん、
当時遊んでて、
うんうん。
B ダッシュしてピョーンって飛んだら、すごい勢いで後ろに、曲がるというか。
ああ、わかる。
うん。
うん。
これだからわざとやってたみたいですね。
へえ。
うん。多分、ジャンプ見せた時とかにリカバリできるようにとかっていうことと、うんうん、あとはその前に伸びるっていうのはゲーム的にやっぱおかしいじゃないですか。
うん。
B ダッシュで距離伸びてるのにさらにレバー前に入れたら伸びるっていうのがおかしいから。
うんうんうん、そうですね、うん。そっちの方が多分制御できなそう。
そうそうそう。
うん、
このあたりもだからその現実の物理法則に則った動きをさせつつ、やっぱゲーム的にね。
うん。
そういう動きもさせている。
確かに。
うんうんうん、それがちゃんとそのゲームの中で活かされているというのもね。このゲームのすごいところなんですが。
こうジャンプした後に、
うん、
なんかこう調整したいってなったら、
うん、
もっと先行きたいじゃなくて、行き過ぎちゃうから、
そうね。
もうちょっと手前でっていう気持ちの時の方が多分多いですもんね。
そうそう、どっちかというとそうですよね、
うん。
最大速度で飛んだ時に飛ぶ距離は一定ですけど、
うんうん、
その時に、あ、飛び過ぎたと思った時にね、後ろに制御できた方が遊びの幅は広くなるはずなんで。
うん、
うん
うん
このあたりも見えないところですごく考えられて作られているんだなと、
はい。
で、その感性っていうのはジャンプ以外にもね、移動にも働いてまして、
はい、
この B ダッシュ中に止まろうとすると、急に止まれなくて、ちょっと滑りますね、マリオが。
ですね。
で、これも普通の挙動ですよ、自然界では。
うん、そうですね。
だから感覚的に理解できますし、ゲームシステム的にも緊張感を生むようになっているというところもね。あの狭い足場でこうブロックの端までちょっと寄って、
はい、
1ブロック分勢いつけてから飛ぶだけでね、ジャンプの距離変わりますから、うん
はい、
この感覚って皆さんもあると思うんですけど、固定ジャンプのゲームですら助走取ってジャンプしたりすることないですか？
わかる。
わかるでしょう。
やっちゃいますよね。
そう、これって意味ないんですけど、人間としてやるんです、やっぱり、
うんうんうんうん。
それがこのスーパーマリオでは本当に意味がある行動になったんですね。
うん、
だから初めてなのにみんなしっくり遊べるんですよ、これやっぱり。で、これを普通に遊べるように調整されているというところがやっぱりこのゲームのすごいところですね。
そうですよね。
やはり。はい。
うん、
で、この当時のね、ゲームって AB ボタンあっても、うん、どちらも同じ動作をするということがやっぱ多かったんですよね。
はいはい。ワンボタン。
そうそう。
結局のとこワンボタンみたいな。そ
う
そ
う
ね。
だから、AB ボタンで役割が違うというのと、
うんうん、
このね、AB ボタンの配置ね、
うん、
B がダッシュで A がジャンプ。これも非常に素晴らしくて、
はい、
右親指の先で B ボタンを押してダッシュしながら、うん、親指の腹で A ボタンを押してジャンプする。
はいはいはいはい。
という、この動かし方としても非常に合理的なボタン割り当て。
なるほど。
これがね、もう私も基本 B 押しっぱなしで。
うん。
早くクリアするっていうね、ことをやってまして、非常に気持ちよかったんですよ。
うん、
まあその分は止まれなくて落ちたりもしてました。で、その他にも、マリオが敵を倒す動作というのも、
はい、
他のゲームに比べると、ジャンプと移動だけのゲームとしてはすごく多彩で、
うん、
まあ一つが上から踏みつける。
そうですね。
もう一つが踏みつけて動けなくなった敵をぶつけるね。
うんうんうん、
のこのことが、
うんうん。
で、敵が乗っているブロックを下からパンチして倒す。
うんうんうん、
と、3種類倒し方があると。
うんうんうん、
だこれも、やはり他のゲームと比べてバリエーションが多いと。
確かにね。
武器とか使ってないですからね。
そうですよね。
生身とこの AB ボタンだけで、
うんうん
う
ん、
こういうバリエーションのある倒し方ができる、
うんうん。
これも人気が出た要素の一つじゃないかなと思われます。
うんうん
でまあ、あとはステージ構成ね。8つのワールドで構成されて、
うん、
それぞれのワールドに4つのエリアがあると。
うん、
いうことで、全32ステージ。
そうだ。
もうこれ多いですよね、
うん。
結構。しかも1ステージ長いですから、
うん。
かなり広い世界を感じましたね、当時。
そうですよね。だって本当、うん、そうだよな。バトルシティとか、そういう時代だもんな。
そうなんですよ、
うん。
で、コースもね、いろいろ多彩で、地上地下にとどまらずね、海中、うん、空中、城の中とか。
そうそうそう。
うん、
そうなんですよ。
いろんなステージがありまして、
うん、
さらにですね、それぞれにちゃんとあった音楽が用意されていると、
うんうんうん、
この BGM も当時頭の中でずっと鳴ってたんじゃないかなと
ですね、
思うぐらいね、印象に残る曲が多くて、
やっぱりこうゲーム始めた時に、
うん、
空が青くてすごい広いなっていう印象があって、
うんうんうん、
でその説明した B ダッシュが、
うんうんうん、
早くて他のゲームに比べてね。
そうですね、う
ん、でどんどん右に行けて、
うん、
世界の広がりがあるんだけど、
うん、
どんどん行った先に、
うん、
地下世界だったり、
そうそうそうそう、
海だったり、あと僕すごい、うん、当時すごい感動したのが、あの隠しブロックつっついてツタ出して、
うん、
雲の上行けるじゃないですか。
行きましたね、はい。
あれがなんかもうすごいなって思いました。そうです
ね、本当そう。初めてあれ見たときびっくりしましたね。
そう、いや、めちゃくちゃワクワクしましたね。
そうなんですよ。その、遊び心もすごく詰まってまして。
うんうん、
で、その、まあ、BGM と合わせてね、当然効果音も非常に印象的で。
うんうん、
もう、未だにずっと使われている、
うん、
マリオのコインを取る音。これあの、スイッチの、ニンテンドーオンラインの、アーカイブですよ、
うん。
ファミコンを起動したら、ピコーンって鳴るあの音ですね。
うん、うん
うんあの、コインをね、連続で取った時に、
繋
がって鳴る音とか、
うん、
あとはあの、隠しブロックを叩いて連続でコインが入る音とかね、
うん
うん、とワンナップの音とか、
うん、
そしてスターを取った時の無敵感のある BGM とかね、はい、本当にこう、印象深いですね、
うん。
未だにやっぱり記憶に残ってますけども。
うん
で、ステージ的にもね、不気味なステージだとこう怖い音楽鳴ってるし。
ああ、確かに。
楽しそうなステージだと楽しい音楽が鳴っているというところで、うん、本当にこう、当時の他のゲームと比べてもすごくリッチな感じ。圧倒的物量というかね。
ね。
うん。
もう別格感がすごかった。
そうですね。
うん、
はい。なので、遊ぶたびに毎回発見があるということで、ね、一度クリアしたら終わりではなくて、
うんうん、
何度も繰り返し遊べるゲームというのも大ヒットの要因なんですね、やっぱりね。
確かに。
まあこの当時これだけたくさんの隠し要素や裏技があるゲームはなかったと思います。
ですよね。そうそう。うん、その裏技も多くて。
その他のねタイトルでも裏技っていうのはあったんですが、
うんうん、
スーパーマリオは別格ですね。
別格だし、
うん、
なんか結構使える裏技が多いんですよね。
そう、そういうこと。もうこれ売れるゲームのね、
うん、
条件の一つなんですよ、
うんうん。
バグも使えるっていうね、
うんうん。
バグがバグだけどゲームが破綻しないと、
うんうんうん。
だってあの、無限ワンナップってね。
そうですよね。
普通、ゲーム性壊すんですよ、あんなことできたら。
そうですよね。
うん。 ところがね、この無限ワンアップはゲーム性壊さないんですよ。なぜかというと、プレイヤーの腕前が関係してるから。どれだけ残機増やしても、やれるときはやられますから。これがね、無敵モードとは別なんですよ、やっぱり。
そうですね。
そう。無敵って最初楽しいんですけど、ゲーム面白くなくなるんですよ、これ。私もゼビウスで無敵初めてやったときね、最初楽しいんですけど、緊張感ないってね、全然面白くないんですよ。
ですね。
そう。だから無敵とこの残機が増えるっていうのは全然別のものなんですよね。だからこそ残してたと思うんですよね、この無限ワンナップっていう技もね。
いや、ほんとね、なんかいろんなバグがあって、だから発売してしばらくしてもこういう話が出てくるから、
そう。
こう話題に尽きないゲームだったイメージが。
そうです。だから息が長かったんですよね。
そうですよね。
で、その雑誌とかでも取り上げるんですよ、裏技を。うん、すると部数が伸びるっていうことで、攻略本とか、ゲーム攻略記事がこの時爆発的に増えたそうです。
ああ、やっぱり。ねえ、いや、覚えてる。なんか、ポールを飛び越せるとか。
そうそうそうそう。
あと僕はね、チビファイアマリオっていうのがね。
はい、ありましたね。
なんか、うわ、めちゃくちゃいいじゃん、それって思って。
これね、まあ、完全にバグなんですけど。
そうですよね。
うん。でも、その、遊べるんですよね。
そうそう。で、使えない系だと、なんかマイナス面ってあったじゃないですか。
ありました。あれはもう本当のバグ技ですね。
でもあれもなんか、やっぱり世界の広がり。まあ単なるバグでしかないんだけど、ね。もちろん作ったゲームがちゃんとしてるからっていうのはあるんだけど、それ以外でもいろいろついてるゲームというか、持ってるって言えばいいのかな。
そうですね。売れるゲームって本当にそうなんですよね。不具合ですら面白さにつながる要素になると。最近のだからオープンワールドゲームなんかもバグ多いんですけど、ゼルダのねブレスオブザワイルドなんかもバグめちゃくちゃあるんですけど、それが逆にこう魅力になってたりもしますから、ある意味その自由度が高いというか
ですね。
いや不思議な現象が起きてるなと思って、でねまあこれだけすごい物量が入ってるんですが、このスーパーマリオの容量って320キロビット。これ、ファミコンカセットの言い方ね。普通、コンピューターのデータ容量を表すときは、バイトを使うんですけど。
ですよね。
この80年代、90年代のゲームって、容量を表現するときにビット使ってたんですよね。これは、当時、大容量をイメージさせるのにビットの方がね、都合が良かったんですよ。数字大きくなるから。
なるほど。
で、子供、数字大きいの好きでしょ？
100
とかね、好きですから。だから、当時私たちがね、目を輝かせていた2メガの大容量っていうね。256KB のことなんですよ、これ。2メガすげーっつってね。もう2メガあって大容量ならグラフィックすごいし面白いに違いないっていうやっぱイメージを抱いてたんですよ、当時。
抱いてましたね。
で、宣伝する側もそれを分かって、バイトではなくビットを使ってたと。いうことで、この 40KB のゲームなんですが、ちなみにね、これじゃあ他のゲームでマリオと同じ容量のゲームってどんなのがあるのかなと思って調べたら。
はいはいはい。
スパルタン X。
はいはいはい。
マッハライダー。
はいはい、はい。
お化けの9太郎、ワンワンパニック。
ああ。
ハットリくん、ポートピア連続殺人事件。ハイドライドスペシャル、ゼビウス。これらがマリオと同じ40キロバイト。
そうなんだ。
まあ、このあたりはね、個人差あると思いますが、やっぱりスーパーマリオの詰め込み具合がわかるなと。
そうですね。
ちなみに、アトランティスの謎は48キロバイトです。なので、マリオを超えるというキャッチコピーは嘘ではなかった。
まあ嘘ではないけど。
100面ありますからね、
しかも。まあね、まあね。
はい。
いや、でもなんかやっぱ世界の広がりは、今、なんかこう、出たね、ゲームの中じゃやっぱりスーパーマリオが段違いで。
そうですよね。
世界が広かったな、
そういうことですよね。
Brightbit Brothers。
まあシステムの話はこれぐらいなんですが、
はい、
じゃあこのマリオを開発する経緯というか、そのあたりの話をしたいと思うんですけど、今回こちら参考にした資料がありまして、
はい、
それがですね、ゲームクリエイター列伝という漫画がありまして、こちら講談社から出版されてるんですが、これね、いろんなゲームタイトル一本取り上げて、
はい、
その開発過程をね、ドキュメント形式で見せる漫画なんですよ。私この漫画大好きで、全2巻出てるんですね、
はい。
で、このスーパーマリオは2巻に載ってます。 ちなみに2巻で取り上げられてるタイトルがグランツーリスモとスーパーマリオとプレイステーション、
うんうん、
これ1個ハード入ってますけどこれらがどうやって作られたかというのを漫画で描いていると、
うん、
スーパーマリオを作った男たちというタイトルで当時雑誌に連載されてそれが単行本化されてるんですよね、
はい、
こちらを元にですね今回スーパーマリオができるまでの話をしていきたいと思うんですが、
うん、
まず開発始まったのが1985年、これ発売日9月ですから、
うん、
1年かかってないところですね、
うん、
まあ、当時のね、開発期間考えたら、1年かけて作るゲームって相当大ボリュームだったはずです。
ですよね。
うん。で、もともとはそのゲームのキャラクターとプレイヤーの一体感を感じられることにこだわったゲームの企画として、気持ちいいジャンプゲームというキーワードで開発がスタートしたそうです。で、それを体感してもらうためにですね、開発スタッフとフィールドアスレチックに行って、実際に体を動かすことの楽しさをスタッフ全員で共有するということもされて、
うん、
当時ね、その指揮を取っていたのは皆さんご存知宮本茂さんですね。
はい。
宮本さんはですね、当時開発コンセプトとして3つの要素を考えてたそうです。
うん。
1つはキャラクターはマリオを使う。
うん。
もう1つがアクションゲームにプラスして不思議な謎を入れる。
うん、うん。
で、3つ目がゲームカセットの能力限界ギリギリに挑戦した最高のゲームにする。
うん。
というこの3つの要素を入れようと。うん。いうことで、これら3つを含んだ上で気持ちのいいジャンプゲーム。
なるほど。
を目指して開発が進められました、
うん。
で、まず最初に手掛けたのがキャラクターであるマリオのグラフィックなんですけども、
うん、
最初ね、迫力を感じてもらえるようにね、大きいマリオを動かしてたんです。
はいはいはい。
スーパーマリオでキノコ取った後のマリオね。
うんうんうん。
あっちが最初だったんです。
これ
意外ですよね。
うんうん。
もともとマリオブラザーズのマリオはちっちゃいですから。
うん。
で、大きいマリオを画面で動かしたと。じゃあパワーアップして大きくなるっていう発想がどうしてできたのかっていうと、
はい、
きっかけはねバグだったらしいんですよ。表示バグで、
はい、
大きいマリオの上半身だけしか表示されないっていうバグが出たんですよ。
うん、
でそれを見た宮本さんが、
うん、
マリオを小さくしようって言って、
うん、
最初のマリオを小さくするんですよ、初期状態のマリオを、
うんうんうん、
でキノコを取ったら大きくなる、
なるほど、
という仕様に変えたんです。で、このことによって、パワーアップすると大きくなるっていう演出ができたんですね。
うん、
で、しかもこれは見た目だけの演出じゃなくて、大きくなった状態だと敵にやられても一回は大丈夫。
ですね。
というシステムができたんです。
うん、
でこれはその安心感と、
うん、
その後、もう一回敵にやられたらミスになるという緊張感を生むバリエーションになったと。
うん、
もうこのあたりがね、もうすでにこう神がかってるというか、非常にシンプルな考えですけど、効果的なアイデアだなと思いました。
うん、ですよね。
うん。で、二つ目がですね、不思議な謎。これはまあ、さっき長谷川さんが言ってましたね。
うん。
ブロック叩くと、ツタが生えてきて、
はいはいはい。
空の世界に行ったりとか。
はいはい。
まあ、あとはもう一番有名なのはやっぱり土管に入って秘密の地下室に行けるっていう仕掛けね。
うん。
あれなんかは、宮本さんがね、子供の頃、空き地とかにあった土管に入ると、
うん、
この土管が不思議な世界に繋がってるんじゃないかとか考えてたらしいんですよね、子供の時に。そういう発想から思いついたと。いうふうに、そういうアイデアでゲームの中にいろいろ不思議な謎を追加していったと。
うんうん、
そして三つ目がね、容量の限界への挑戦。で、これも今となってはね、ささやかなデータ容量なんですけど、
うん、
当時のゲームのグラフィックってまあドットで書かれてますよね。
はい、
で、この1ドットが16ドット ×16 ドット、
うん。
縦横ね、
うん。
それが1キャラといって1体分のキャラクターになるんですね。
はい、
で、この時の容量では、この1体分のキャラが255体までしか入らなかった。
うん、
そうやって聞くと、結構多いじゃないと。
うん、
255あれば十分じゃないのと思うかもしれないですけども、例えば小さいマリオが歩くという動きを作ろうとすると、
うん、
3枚絵動かしてるんですよね。
ですね。
もうこれだけで3体分。
うん、
で、大きいマリオなら小さいマリオの2倍なので、
うん、
歩きだけで6体分必要ということになります。まあ、こんな感じで作っていくと、あっという間に255体になります。なので、スーパーマリオではいろんな工夫がされていて、まあ、例えばね、敵のノコノコとかが、亀のね、敵ですけど、これに羽をつけて、パタパタっていう別キャラしたりとか、あと、長谷川さんがね、最初言いましたけど、背景の空に浮かんでる白い雲のグラフィックをね、緑に変えて、地面に置くことで草にしたりしてると。 これ私言われるまで気づかなかったですね。
そうですよね。
これうまい使い方してますよね。
うまい。あと、スタートのとこにあるお城と、ゴールのお城が、実は同じもんなんだけど、はい、その上2階分しか見せないとかで、
いやそうですよね、
ちょっと違うもんに見せたりとか、
いや素晴らしいですね。
うまいことシンメトリーを使いますよね。
うん。
クリボーとかって、あれシンメトリーだから、うん、多分半分しか書いてないでしょ、あいつ。
そうだと思います。はい。
ね。で、うん、半分で足上げてる絵と閉じてる絵を交互にやれば、歩ってることになるはずだから。
いや、すごいです。
多分そうやってるんだと思うんだよな。
そういう、もう本当に細かい細かい工夫で、容量を削って削って、で、削った分に新しい要素を入れていってと、いうことで、あれだけのね、密度の世界観が作られていると。
うん、
まあ、こうして当初のコンセプトを次々実現していくんですが、
うん、
この後ですね、制作最大の壁に直面することになります。
はい。
それが、まあ、ある日のね、社内テストプレイの時のことなんですけど、
うん。
まあ、途中までできたね、スーパーマリオブラザーズを社内の人に遊んでもらって、
はいはい、はい。
感想を聞くというのがね、うん、社内テストプレイなんですけど、
うん。
で、その時に、ね、営業の人たちにスーパーマリオを実際プレイしてもらって、
はい。
感想を聞いてたんですね。
うん。
するとですね、営業の人たちは皆さん、まあ、普段ゲームやってますから、
うん、
上手なんですね、
うん。
この時はね、クッパを倒すとクリアするというゲームだったんですって。
お
今はちょっと違うじゃないですか、
うんうん。最終的にはね。
そうそう、お城の最後行くと、まあ、クッパがいて、うん、そのクッパを倒したらクリアというゲームになってて、うん、で営業の人たちはね、もう次々クッパ倒してクリアしていくんですよ。
うん、
で、遊んだ営業の人からも、これは売れますよと。
うんうんうん、
面白い面白いって言われて評判上々だったらしいんですが、
感触は良かったんですね。
ところがね、うん、そのテストプレイを見た宮本さんは微妙な反応してたんです。
なんで？
なぜかというと、
うん、
ボスキャラのクッパとの対決が気持ちよくないなって感じてたんです、宮本さんは。遊んだ人はみんな面白いと言ってるんですが、宮本さんはそう感じなかったんですね。
う
ん、でこれなぜかというと、
うん、
宮本さんの考えとしてですね、
うん、
本当に面白いゲームなら自然に体が動くはずだと。
なるほど、なるほど。
いう考えがあったんです、
うんうん。
で、この考えからすると、この営業の人たちっていうのは、
うん、
あくまで仕事としてプレイしていてですね、
はい、
もうこう流しプレイみたいな感じで遊べてたんですよ。
はあ、
で、あ、面白い、これ売れますよ、みたいな感じのリアクションされたので、そこに違和感を感じてたんです、宮本さんは。で、そのクッパのね、倒し方も、クッパがブロックの上に行って、その下からブロック叩いたらクッパ倒せるみたいな感じだったんですよ、
うん。
いわゆる雑魚キャラと同じ戦い方ができてたんですね、この時のクッパは。
はい、
で、それも宮本さんはね、メリハリなく全然気持ちよくないと。
うん、
なんとかこのやっぱボス戦のクッパっていうのは雑魚戦とは違うやっぱ盛り上がるものにしたいと。
うん、
でもですね、まあこの時点で派手な演出入れる容量も余裕もないわけですよね。
うんうんうん、
で何かこう効果的な変化つけれないかなと、
はい、
宮本さんは考えてたわけです、
うん。
で、その時ね、宮本さんがですね、テストプレイの時に違った反応をしていた人がいたことを思い出すんです。
うん、
それが受付の女性だったんですけども、
うん、
その女の子はね、ゲームあんまり上手くないんで、クッパ倒すことができなくて、
うん、
ずっと逃げ回っていたんですよ。
うんうんうん、
で、それを見た営業の人たちは、まあ、彼女はあまり遊び慣れてないからああいうプレイしてるんだと、
うん。
だからモニターとしては参考にならないよって言われたらしいんですけど、
うん、
宮本さんはその女の子がね、逃げ回りながらもすごく楽しそうだったのを覚えてるんですよね。
うん、
で、これだと、ひらめいた宮本さんは新しいクッパ戦を実装します、
うん。
そしてそれをスタッフにプレイしてもらうんですね、
はい。
で、プレイし始めたスタッフに宮本さんはこう言います。そうそう、一つだけ言い忘れてた。今回のクッパは倒されへんよ、
うん。
スタッフは驚きます。続けて宮本さんは言います。ただしクリアする方法が一つだけある。それは奥にある斧を取ること、
うん。
これがね、今のそのスーパーマリオの倒し方ですよね。
うん、
クッパがいる橋の奥にね、
はい、
斧が立ってて、私最初あれ斧ってわからなかった
です。僕もわからなかったです。
あれを取って橋を落とすことで倒すというね、
うん。
で、それを聞いたスタッフはですね、クッパが次々生えてくる炎を必死に避けながら、
うん、
なんとか奥にある斧を取ろうと頑張るんですけど、なかなかうまくいかないわけですよ。
うん、
で、そうこうしているうちに時間が過ぎていって、ステージの残り時間があとわずかとなった時に、クッパは飛び越えて奥の斧を取ることに成功します。
うん、
するとクッパの足元の橋がなくなって、クッパは溶岩に落下してクリアと、
うん、
いうことになりまして、これをやったスタッフはですね、面白いと、いいですよこれはと、
うん。
で、これが宮本さんが考えたね、逃げることによる緊張感からのカタルシスだったんですね。
はい。
雑魚戦とは違う遊び方と。で、このプレイをしてるときに、
うん、
スタッフの体が無意識に動いていたことを確認した宮本さんは、うん、これは面白いと確信が持てたそうです。
いや、でも本当そうだと思うんですよ。
うん。
あんなのなかったですよね。
そうですね。
ボスって本当に何発も何発も弾当てて倒すものだったじゃないですか。
そうですね。
で、スーパーマリオの後もやっぱりそういうね、うん、敵が多くて、うん、で、どうしてもこう、ゴリ押しって言って、まあゴリ押しもスキルだって言いますけど、まあどうしてもそういう戦いになりがちだった中で、うん、やっぱスーパーマリオのあの、奥の斧取ればっていうのはね、うんやっぱ独特でしたよね。
しかもその前にあのクッパの炎をね避けないといけないから。
そうそう。
いやらしいタイミングで入ってくるんですよあれまたね。
そうなんだよな。
そしてね最大の難関を超えた後はですね。
うん。
スタッフの様々なアイデアを取り入れて。
うん。
ジャックと豆の木をヒントにしたね雲の上のコインステージの実装とか、はいはい、あとゴールした時にね、
うん、
タイムによって花火が上がる隠し要素とか。
ね、
あと見た目普通のねブロックを連続で叩くとコインが大量に入る仕掛けなどを実装していきます。ちなみにねこの連続コインブロックももともとバグだったそうです。
ああそうなんだ、はい。あれは気持ちがいいですよね。
いや楽しいですよねこれはね。
うんうん
うん、そしてついにスーパーマリオブラザーズが完成します。
はい。
ところがですね完成後社内でねまた新たにね、うん、遊んでもらうという機会があるんですよ、
うん。
完成版を社内でプレイしてもらったところですね。
はい。
評判があまり良くなかったと。
へえ。
突然キノコが出てきたり空中にブロックが浮いてたり発想が飛躍しすぎててよくわからない。
ああそういうこと。
不思議な世界と言ってもユーザーは戸惑っちゃうんじゃないのかな。
うん。
などという意見がありまして。
うん。
これを聞いた宮本さんはですね不安になるわけです。
うん。
まあ、これはね、あのゲームに限らずね、ものづくりすべてに当てはまると思うんですけど、
うん、
作ってるときはね、どんだけ自信があったとしてもですね、
うん、
いざ公に発表したりするときには不安になりますよね。
うん、
しかも、それがこれまでにない新しいものを作ったなら、なおさらね、
うん、
果たしてこれ受け入れてもらえるんだろうかと。
そうですよね。
不安になるわけですよ。
なんかこう作ってると当たり前になっちゃうから、
そう。そう
できた後にこう、旗と言われるとね。
そう。
なんか、あ、まあ、そう、もっともだって思ったらね。
そう。
不安にはなりますよね。
すごくわかるんですよね。
うん、うん。うん。
まあ、スーパーマリオに限らずですね、他のゲームの開発者の方も同じことをね、感じてるんだと思うんですよね、これ発売前って。
うん。
うん。で、そんな不安な状態のままね、時間が流れていき、発売日が近づいてきます。
はい。
で、ある日、宮本さんはですね、ロムカセットの生産具合を確認するために、カセット生産工場に向かいます。うん、これはあの、任天堂がね、当時、ファミコンのカセットは自社工場で一括して作るというシステムをね、うんうんうん、採用してたので、
うん、
で、その時の時間がね、23時。普段なら工場の人はもう帰ってるはずなんですが、
そうですね。
工場に、ね、明かりがついてるんですよ、
うん。
で、宮本さんは、やべえ、自分たちがスケジュールを遅らせたせいで工場の人たちに迷惑がかかってる。
残業していると。
そう、これは謝らないとまずいと。
うん、
でそう思った宮本さんはね、工場の中に入ります。
うん、
そこで宮本さんが見た光景は、テレビモニターの前に集まった工場の人たちがスーパーマリオを遊んでいる姿だったんです、
うんうん、
で宮本さんに気づいた工場の人たちはいつもなら仕事終わったらすぐ帰るんだけど夢中で遊んでたらいつの間にかこんな時間になってたわと、
うんうん、
それにしても宮本さん面白いゲーム作りはったなぁと言うんですね。
いやーいいですね。
はい。で工場の人からね、
うん、
工場長には言わんとってなと、
うん、
見なかったことにしといてやと言われて宮本さんは分かりましたと口で言うんですが、うん、心の中でつぶやきます。いやいや私は一生忘れませんよ、だって私はこの感触をずっと待っていたんだから、
うんうんうん、
というところでこの漫画は終わります。
なるほどね。
はい。そしてこの後発売されたスーパーマリオブラザーズがどうなったかはもう皆さんご存知の通りと、
うん、
いうことでですね、もう私この漫画大好きで何回も読んでるんですけど、
うんうん、
構成が非常にうまいんですでこの作者さんはもともとゲームに全然興味なかったらしくて、
うん、
だからこそちゃんと取材をして、
なるほどね、
その聞いたお話を漫画に構成して作られてるんで漫画がねめちゃくちゃ上手なんですよ、
うん、
ちゃんとこう引きゴマで見せてページめくったら見せゴマがあるっていうね本当にいい漫画なんでぜひね読んでいただきたいなと思うんですが、うん、そしてこの発売された後にですね、もう完全に社会現象ですこれ
でしたね。
もうこれはスーパーマリオブームというのが当時本当にありました。
うん、
でこのスーパーマリオのおかげでですね、ファミコンだけにとどまらずですね、家庭用ゲームっていうものの認知度を高めることに最も貢献したのがこのスーパーマリオブラザーズであると言われてますけど、
うん、
間違いないと思いますそれは。
でしょうね。
一般の人が認知したんですここで。 数字で言うとね、もっとわかりやすいんですが、
うん、
売上本数が国内で約681万本、
はい。
これファミコンとファミコンディスクシステムを合わせた数です。
はい、
で、世界売上が約4024万本。という驚異的な数字でですね、これは長らく世界で最も売れたゲームソフトだったんです。
はい、
で、日本国内の単体としてのゲームソフト売り上げでも30年以上にわたって歴代1位を維持してたんですよ、うん
はい。
ところがですね、2020年に発売されたあるタイトルが記録を塗り替えます。
うんはい、
それがスイッチ版の集まれ動物の森。
ですよね。
はい。これが4159万本。
うん、
ただその差ね、
うん、
100万本ちょっとなんですよ。
そうなんです。
これね、時代考えてください、時代を。
そうそうそう。そうなんです
そう。今みたいにテレビゲームが当たり前で、
うん、
遊んでる時代じゃないんです、これ。
そうなんですよね。
そう。
本当に、まあ言ったらね、動物の森はシリーズも重ねてるし、
う
ん、
そうそうそう。
で、あの年の状況っていうのは、
うん、
まあコロナでみんな家にいたから、
う
ん、
そうそうそう。
っていうね、追い風とかもあって、やっと、こう記録塗り替えたとこはあると思うんですけど、うん、
しかも結局、任天堂を超えるのは任天堂だったということで。
だって、マリオはロムカセットですからね。
そうですね。
動物の森はダウンロードもできるから。
そうですね。
欲しいな、はい、ポチってできるけど。
はい。そうなんです。このね、当時のそのスーパーマリオの売り上げについてですね。
はい。
宮本さんがあるインタビューで。
うんうんうん。
当時、このスーパーマリオブラザーズの売り上げは150万本ぐらいだろうなって予想してたんですって。
ほ
ー。まあこれも結構な数字なんですけどね。
結構強気ですよね。
そうそうそう。いやでもやっぱそれぐらい自信があったんでしょう。
手応えがね。
はい。うん、ただ結果まあ世界で数千万本売れてるわけですね。4000万本ね。
段違い。
はい。で、これに関して、宮本さんは、まあ、アメリカでの発売タイミングとかも含めて、
うん、
完全に運だったと言われているんです。で、
まあね、
かけ値なしの実力としては150万本のタイトルですと評価してるんですって。
へ
ー。だからこのあたりのこのクールな、
そうね。
反応というか、決しておごらないというかね。
そうなんですよね。それすごい感じますよね。
これが、実は宮本さん今でもこうなんです。
そうなんですよね。
冒頭で紹介したマリオの映画。
うん。
これ今めちゃくちゃ大ヒットしてますよね。
はいはいはい。
これについてもですね、インタビューで答えられてて。
うん。
いや、本当に運が良かったですと。
はぁ。
言われてます。
いや、すげえなぁ。
もうこれがね、かっこよくて。
うん。
全然その透かしてるとかカッコつけてるわけじゃないんですよ、
うんうんうんうん、
あくまでも自分たちの作品を自信持って面白いと言いつつちょっと引いて客観的に冷静に捉えられてるんですよ、
うん、
ここが本当に素晴らしいセンスをお持ちの方だなと。
なんかこう勝手なイメージですけど、
うんうん、
発売した後のものに対して、
うん、
宮本さんの中ではある種もう過去なんだろうなって思うんですよね。今もう違うもん作ってるから、
そうですね。
気持ちがそっちに多分行ってて、
うん、
まあ運ですって言ったりとかね、
うん。
まあだから本当にゲーム作るのがお好きなんでしょうね。そのゲームがヒットして、
うん、
こう自分がすごい人だと言われることが別に好きとかそういうことじゃなくて、
うん、もちろんそうですね。
ね、だからそこがすごい伝わってくる感じが好きですね。
そのまあ言ったら。数千万本売れたことが、
うん、
まあそのゲームが面白いということを疑ってるとか自信がないわけではなくね、
うんうんうん、
結果としてその数字が出たけどもこれはもう本当にそのいろんなものが重なった結果であって、すべてがその私のおかげではないということを冷静にこう客観的に見られてるという、
うん、
このスタンスをね、
うん、
40年近くずっと維持されてるというのは、
うん、
やはりこうゲーム業界の第一線をね、
うん、
走られてる。方ならではかなと。
いやだっておかしくなっても不思議じゃない数出てるわけですよね。
まあおかしくなりますね普通の人なら、ね。
そうなん
ですよ。はっきり言って凡人だとこれは調子に乗る数です。
ですよね。
はい。
いやだって乗ってもしょうがない数だもん。
うん。
正直。
だって世界で一番売れたんですからね。
うん。そうですよね。
う
ん、
そうです。
ねえいやでもすごい。本当すごいゲームだな。
本当ね、かっこいい。人間的にかっこいいなと思って私もすごく尊敬してるんですけど。
うんうんうん、
でね、もうこの世界ゲーム売上本数の話をしたんで、
はい、
このあたりちょっと調べてみたんですよね。
うんうん、
で、これも1回目かな、
うん、
この番組の第1回で、ファミリーコンピューターの回でね、
うん、
確か世界で売れてるタイトルの話をしたかなと思うんですが、うんうんうんうん、現在のね、ゲームソフト全世界売上歴代ランキングというのを調べたんですが、
はい、
スーパーマリオブラザーズは、13位です。
うん。
そして12位、1個上がね、
うん、
動物の森ですね、さっき言ったね。うんうんうん、で、11位が Wii Fit。
ああ、は
い。で、10位がテラリア。
ああ。
9位がポケットモンスター、赤、緑、青、ピカチュウ。ゲームボーイ版です、これ。う
ん、はい、はい、はい。
で、7位、8位が同率7位なんですね。
うん。
オーバーウォッチとレッドデッドリデンプション。で、6位がマリオカート8デラックス。5位が PUBG。
うん。
4位が Wii スポーツ。
うん。
3位がテトリス。
うん。
1億本。テトリス以下は数千万本ですね。
うんうん、
もうここで飛び抜けます。テトリス1億本。うん、で、2位がグランドセフトオート5。
1
億7500万本。
へぇ、
そして1位がマインクラフトで2億3800万本。
まあね。
ということで、
うん、
まあこれがスーパーマリオより上のね、ランキングなんですけど、
うん、
これね、それぞれちょっと見ていくとですね、上位3タイトルはですね、
うん、
いろんなハードで発売されたすべての累計なんです、これ。
そうですよね。
うん、マインクラフト、グランドセフトオート5、テトリスは、いろんなハードで出てます。
うん、
それを合わせた数です。
うん、
で、4位のね、Wii スポーツも、Wii 単体での売り上げなんですけど、
はい、
これはね、1回目のファミリーコンピューターの回で話したと思うんですけど、海外販売の Wii 本体にはね、Wii スポーツが付属してたんですよね。
ああ、そう言ってました、ね、
本体売り上げも入ってるんで、すごいこの数になってると。
うんうんうん、
そして5位の PUBG もマルチプラットフォームなので、
うん、
やっとこの6位のマリオカート8デラックスが、スイッチだけの売り上げで6000万。
はい。
ということでですね、任天堂以外の家庭用ゲームハード単体でランクインしてるタイトルが他にないんです。結局、単体プラットフォームで任天堂を超えられるのは任天堂だけだったと。で、ちなみにね、先日発売されて、もう現在も話題沸騰中の、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムね。
はい、はい。
これの一作目、
はい、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドは、
はい、
世界売上3069万本。で、21位です。ということは、現在発売中、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは間違いなくこれ超えますね。ベスト10入ってくるかもしれないですね。恐ろしいことに。
うんうんうん、
この他ね、13位以下とかざっと見ていくとですね、
はい、
DS とか 3DS のタイトル、任天堂ハードたくさん入ってるんですよ。
うんうん、
で、40位になってやっとね、任天堂以外のハードで単体でランキングしてるタイトルが出てきます。
はいはい。
なんだと思います？
いや、全然。
わかんないですよね。
わかんないな
ぁ。こちらがですね、2010年11月4日に発売された、キネクトアドベンチャー。
はぁ、
あ。Xbox 360のタイトルです。
あ、そうなんです。
これ、すごくないですか？
全然、全然予想でき
ない。海外でめちゃくちゃ売れたんです、これ。
へぇー。
キネクトは日本では全く売れなかったんです
よ。そうですね。
海外はめちゃくちゃ売れてるんです、これ。
な
ので、任天堂以外では360が来てると。はい。まあ、こういう感じでですね。もう、いろんなその数字的にも記録的にもとんでもないタイトルではあるんですが。
うん。
まあ、それにはちゃんとした裏付けがあって、まあ、当時のね、時代とかいろんなものもあったんでしょうけども、やっぱり元になるゲームの魅力があってこそだと思いますって。
はい。
うん。いや、すごいゲームだなと思いましたね。
Days of Life with Games.
Brightbit Brothers.ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回はレトロゲームプレイレポートありますんで、
はい、
長谷川さんよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これから桃太郎伝説ターボ遊ぼうという方はちょっと飛ばしていただければと思います。
はい、ネタバレご注意ください。
前回氷の塔に入ろうかなーみたいなこと言ってたんですが、うんうん、まあ結局氷室の巾着っていうのを手に入れてですね、
うんうん、
まあ塔に入っていくと四股目っていうなんか山んばみたいなのがいてですね、まあそれ倒したら氷室の削り火っていうのが手に入って、
う
ん、まあなんでこういう名前なのかよくわかんないけど、なんかすごい冷たい水みたいなものなのかな、うん、まあこの塔から出しちゃうと溶けちゃうってことで、その巾着に入れて持ち歩かないといけないっていうものなんですね。うん、でこれで橋で寝ちゃっ って道を塞いでるネタロウを起こせばいいんだなと、ピンときてですね。これ使って起こすと。で、だから飛び起きて橋の向こうに行っちゃうので、まあ、微笑みの村っていうところに、なんかみんなダジャレ言うんだよな、確かに。
ダジャレ好きだな。
ダジャレ大会を、で、天下一ダジャレ会とか
すごい。あ、いいですね。
なんかそんなようなことしてるけど。
いいですね。
うん。で、まあ、スリーの銀次に物取られたりしちゃうんですけど、まあ、
ついに
出てくるんですよ。
うん。
うん、で、この村にいて、うん、あとね、なんか千人に1万両だったかな、すごい高額の金払って、宝、
う、
庇、
ん、
の術っていうのを教えてもらって。
もうさくまさんやな。すごいな。
で、次に行くのが希望の都っていう、なんか大きい町があるよっていう話があって行ったんですけど、うんうんうん、なんかね、宿屋の値段はもう法外に高いし、
ほう
ってことで、
ほうほう、
まあ要は鬼に支配されちゃってるんです、この町はね。
なるほど。
うん、
ははは
で、まあ茨城童子がいるんですけど、
うん、
これを倒しに塔に入ってって戦ったんですけど、
うん、
僕はあんま強くなくて。
ああ、そうなの。
六角の術っていう、絶対会心の一撃が出る術があるんですけど、
はいはい。
あれをね、二回ぐらい当てたら倒せちゃって、ちょっと
表紙。めっちゃ強いじゃないですか。
そうですよ。六角の術は多分ちょっとゲームバランス崩しかねないけど。
消費 MP が多いとかじゃない？
そうそう、多いですし、ちゃんとレベルが上がるに応じて消費 MP も増えちゃうんですよ。うんうん、
なるほど。強くなるほど、コスト高くなる、ね。
そうそうそう。そこら辺でバランスは一応取ってはいるんだけど。
うんうん、でも使えるんですね、
結構。まあ使えますよ。
おー、いいですね。うんうん、
で、まあ倒したんですが、ここの街は、もうこれよりも、街の中の人に話しかけて、
う
ん、わらしべ長者的なことができるんですよ。最初、なんか、竿だけ屋さんかなんかが、
はい。
なんか売り歩ってたら、わらじが悪くなっちゃったみたいな話するか、うん、わらじあげると、じゃあこれあげるみたいな。うん、で、もらったもんを街中の誰かに話して、交換してっていうのを繰り返していくと、最終的に、旅の目的的に集めてるかぐや姫の宝になるんですよ。
面白いじゃないですか。
そう。だけど、これがね、結構大変で、茨城道場よりよっぽど大変と思う。
ああ、そっか、うろうろせんとダメ
です、ね。そうそう、あっち行って。なら広いから、うん、あれ、どこにいたっけな、みたいになるんで。うん。これで、まあ、宝も手に入れて、うん、どんどん北西の方に進んでったら、
うん、
また同じようなものなんですけど、うん、まあ、多分、傘地蔵ですね。お地蔵さんが並んでて、
はいはい。
あれが欲しい、これが欲しい、みたいなことになってて、
うん、
まあ、ちょっと今それをやってるっていうか、もうね、ここら辺の敵がすごい強いんですよ。
ほうほうほう。
だから、レベル上げしたんだけど、うん、それでも強いんですよ。で、武器も最新の一番いいやつにしてるんだけど、
はい、
ちょっとね、敵のレベルの上がり方っていうか、そう、自分がレベル3ぐらい上がっても、あまり体感的に楽になった気がしないんですよ。
は
い、
ああ、自分のじゃあステータスの上がり方が緩いんですかね。
っていうのもあるんだけど、このゲームの特徴で、
うん、
結構ね、敵の攻撃力が、
うん、
変動しちゃうというか。
あ、やっぱりじゃあ、プレイヤーが強くなるとちょっと強化されるって感じ？
あ、そういうんじゃなくて。
あ、そうじゃない。こう、
普段というかなんか、しょぼい攻撃だと10ぐらいのやつが。
ああ、そういうこと。
強い攻撃してくると30とか出しちゃう時があるから。
そういう、振れ幅がすごいんだ。
そうそうそう、そうです。そう言えばよかった。うん、だから、ね、いつでもそこそこヒットポイント担保しとかないと。
面白いな。
一気にやられちゃうんですよ。で、もう一個難しくしてる要因があって、金丹の術っていう回復があるんですけど、うんうんはいはい、それしかないんですよ。
あ、そっか。
だから、ドラクエで言ったら、ホイミの次は、デホイミがあるじゃないですか。
そうね。
自分のヒットポイントの増減に合わせて、上がっていくんだけど、
そっかそっか。
ずっと金丹だから、ずっと20しか回復できないですよ。
なるほどな。
だけど、敵は20以上の攻撃をしてくるようになるんですよ。ここら辺に来ちゃうと。
ほー。
だそうすると、手数が足りなくなって、押し負けるんですよ。なんで、倒した後に次にエンカウントするまでに、金丹で一定まで回復しとかないと、
そうですね。
結構常に危なくて。
ああ、そういうバランスなんですね。
そうなんですよ。
でも多分意図的にやってんじゃないですか。なんか緊張感持たせるために。
まあ、それはそうだと思う。
でも厳しい、結構。
ちょっと厳しい。あと、その、敵がですね、出会い頭に攻撃してくることがこのゲームすごく多くて。
おっと。ああ、そう。
うん。
先制攻撃結構してくるんや。
そうなんですよ。
それはもう完全にランダムってことなんですかね、素早さとかじゃなくて。
だと思うんですけど、感覚的には3回に1回ぐらいやられる気がするんですよね。
だって、シンボル A カウントじゃないですよね。
ないです、ないです。
じゃあ、後ろ取るとかじゃないもんな。
ない。
なるほどね。
これがね、ちょっと、敵の厳しさに繋がってるな。
それは、始まってからずっとですか？
ずっとですね。うんうんうん、先生やったらされるなとは思ってました。
じゃあ、もうそういうバランスなんですね。
そういうもんだと思います。
なんか、際どいバランスですね。その、よく言えば緊張感あるけど、
うんうんうん、
下手すると難易度が上がってしまう感じはするかな。
そうなんですよ。で、桃太郎伝説ターボなので、うん、要はファミコンで出たものを PC エンジンでリメイクしてるわけですよね。
そっか。
で、それでも、そこに手を入れてないってことは、まあこれがやらせたいんだろうなと思ってるんですけど。そうですね。そういうことですね。
じゃあ見た目可愛いけど結構戦闘システムは辛口みたいな感じなんですね。
そうですね。ちょっと気抜くとやられちゃうんで。
でもお話は順調に進んでますね。
そうですね、
大きい話としては鬼を倒しに行くんですよね。
そうです。それのためにかぐや姫が集めてきてちょうだいって言っている宝を集めてる感じかな。
じゃあまあ、ゴールはもうなんとなく分かってるから、そこを目指すだけですけど、何かこう途中でまたあるんですかね。
どうだろう。
ね、楽しみですね。その、私も知らないんで。またこう、ネクロスとかね。ラグナセンティみたいなこう後半でね。熱い展開とか。いやでも、桃太郎伝説やからな。
まあ、結構ベタにやっていくんだと思う。まあ本当に。小ネタ小ネタで面白いですよね、さっき言ったそのダジャレやたら村人が言うとか ね、
なんか下ネタとかもね、いかにもこう桃鉄が引き継いでますもんね、そのあたりね、子供が笑うようなことがたくさん入ってるというか、遊び心が随所に見えるのがね、なんか佐久間さんっぽいなって感じしますね、ではいつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はスーパーマリオブラザーズでした。
はい、今回ね、
はい、
マリオ話そうってなって、
うん、
もうゲームについてはまあすごく知ってるじゃないですか。
そうね、
でまあそれでもね、
うん、
こういろいろ見ていく中でその話す前にね、いろいろ資料を見ていこうかなと思って見てて、僕がすごいこう今まで気にしてなかったとこなんですけど、小田部陽一さんの話。
ほう。
この方っていうのは、
うん、
まあ、アルプスの少女ハイジの作画監督とかキャラクターデザイン。日本のアニメ界で、キャラクターデザインという職名を最初に名乗った方。うん、
すごい方じゃないですか。
この方って、
うん、
任天堂に入ったんですよね。
それ聞いたことある。
そうそう。
すごいアニメーターの人が入ったって。
そう、そうです、そうです。
あ、そう。
そうなんですよ。で、この方が、宮本さんにすごいヒアリングして、宮本さんも絵が描けるから。
あ、そうね、そうそう。宮本さんデザイナーですからね、
もともと。そうなんですよ、
うん。
マリオたちのキャラデザインをしっかりとした形に磨き上げた
というか、ね。いや、すごいな、そうか。
そうなんですって。だからパッケージのみんなが知ってる箱とかカセットに書いてある絵、描いた時の話とかが調べると出てくるんですよ。宮本さんに聞いて、この、ピーチ姫はどういう性格なのとか、このクッパっていうのはどういうやつなのみたいな。カメなんだけど、宮本さんの中では、なんか最有機の牛魔王みたいなイメージがあるんですよ。
なるほど、なるほど。
だからクッパ変な角が生えてるんですよ、あれ。
ああ、わかりやすい。
そう、牛みたいな。小田部さんもインタビューで言ってたけど、こう、亀と牛がくっついたような変なんになっちゃったみたいな。
確かに確かに。いやいや、印象的ですよ。すごいいいデザインだと思います。
そうそうそう、
うん。
だったりとか、その、ヨッシーのね、デザインとかも最初していった時に、小田部さんは恐竜だと思って書いてたらしいんですけど、これも亀なんですよって言われたりとか。そのね、話がね、結構面白くて、この方。もうやっぱ、すごい方じゃないですか。
だって、すごい。
宮崎監督とかと一緒にアニメ作ってた人ですからね。
いや、すごいわ。日本アニメ界のもう、 パイオニアみたいな方です
か、ね、あれですよ。だって、まあ、もうフリーになってた時らしいんですけど、
うん、
ナウシカが、
うん、
そのもの青き衣をまといてのあの、金のオウムの触角の上歩くシーンあるじゃないですか。
うん、
はい。あそこの原画の人ですから。
あ、すごいな。
なんですよ。ただ、
うん、
本当にそういう話が面白い中で、
うんうん、
その64になった時に、
うん、
マリオが 3D になるじゃないですか。
はいはいはい、
でそれまで絵だったから、
うん、
嘘ついて動かせてたと、
はいはい。
だけど、ちゃんとした等身になって、ちょっと等身上がんないと動かせなくなっちゃったと。
なるほどね。
で、その時に、小田部さんが、うん、じゃあ自分も一丁 3D 覚えようかなって思ったんですって。
う
ん、で、やろうとしたんだけど、
うん、
他の任天堂の人に、
うん、
覚えない方がいいですよと、うん。知らないからこそ言える無茶が、ありがたいみたいな。
そうか、そうか。
うん。
制約を知ってしまうとね。
そうそうそう、そういうこと。
うん。
そう。で、この話がすげえニンテンドっぽいなと思って。
かっこいいですね。
うん。
へえ、そっか、もうそういう知識がない人の意見を尊重したいわけですよね。
そうそうそう。
そうじゃないと新しい発想って出てこないですよね。
そうそうなんですよ。
うん、
で、普通の仕事の流れだったら、ああ、じゃあどうぞ覚えてやって、
うん、
指揮取ってくださいってなるじゃないですか。
なる。
で、ならないんだなっていうのが。
まあ、だからやっぱりその 2D のスペシャリストとして、尊重されてたんですね、
うんうん、
おそらくね。
そうなんですよね。
いや、でもそうだと思いますわ。
うん、
下手にね、3D の制約知ってしまうとね、
うん、
どっかでこうストッパーかかってね。
そうそう、無意識にね。
発想を超えられない壁ができてしまいますからね。
うんうん、
かっこいい話ですね。
そう、だからすごくね、もう知ってるスーパーマリオでも、こうちょっと違う側面から今になって調べると、うん、面白い話がボロボロ出てくるな、
ね。まだまだありますね。
うん、
結構スーパーマリオのそういう裏話とか開発秘話ってかなり語られてる方なんですよ、これ。
うん、でしょうね。
有名なエピソード多いんですよ。
うんうん、
まだありますね。そりゃそうか。もうそりゃそうだわ、
うん。
まだまだ私たちがね、知らない逸話とか、エピソードがたくさんあるんでしょうけど、
うん、
まあそれはスーパーマリオに限らずね、
うん、
もうすべてのゲームタイトルに存在してて。
そうですね。
でもそれは決してね、表に出る必要はないわけですよ。
うんうん、
できたものが面白いかどうかっていうね、
うんうん、
ことですから、
うんうん。
で、売れてこそ、そういう話がこう出てくるんですよね、やっぱね。
ですね。
うん、だから売れてないタイトルはね、そういう話を聞く機会もないから、
うん、
調べるとき大変なんですよね。
まあね。
ちょっとマイナーなゲームとか調べると、なかなかね、そういう話が出てこないので、
はい。
でもそういうタイトル紹介したいじゃないですか、ね。
まあね、それはそれでね。
そうそうそう。まあ、でも今回スーパーマリオはね、
うん、
まあ、このブライトビットブラザーズというタイトルの番組としてはね、
そうですよね。
紹介しないわけにはいかない。
いや、本当にね、いつか紹介するけど、じゃあいつだっていうね。そうですね。ね、
そう、今ですよ、
うん。
タイトル回収で最終回かっていうようなもんですよね。スーパーブライトビットブラザーズになるのはいつかみたいなね。スターを求めて。いやでも本当ね、このタイミングで映画化、
うんうんうん、
今まで、まあ、一度ね実写映画化されてますけど、
そうですね、
改めてね、
うん、
映像化されたというのがね、どういうことかっていうのは実際見てもらったらね、伝わると思います、
うん、
もう今だからこそできるというか、
はい、
今これを宮本さんが作った意味っていうかね、
うん、
そういうものも汲み取れると思いますので、うん、ぜひね見ていただきたいなと思います。これは本当、映画館でね見てください、
うん、
もう画面密度高いですから、
うん、
大きい画面で見た方がね楽しいと思います、
うん、
はい、いや、よかったな。本当はもうちょっと早いタイミングがいいかなと思ったけど、今ぐらいの方が良かったかもな。もうだいぶいろんな人が映画見てる後やし、
うんうんうんうん、
またロングランですからね、まだ見れますから。
そうですね。
またやってますから。これ多分ね、夏休みまで引っ張んちゃうかな。
ああ、そう
で、夏休みになったらまたグワッと行くんちゃうかな、これ下手したら、うんうん、恐ろしいことになるぞこれ。千と千尋のロングラン超えるかもしれない。あれも長かったんですよ、めちゃくちゃ
長かったです
ね、 1年ぐらいやってたんちゃうから、
ね、ほんと長かった。
すごかったですよね、あれ、
うん、
当時。いや、でもここ3年ほどね、
うん、
ちょっとこう、
うんうん、
エンタメ界隈、まあ良かったところもあるんですけど、
うんうん、
縮小してたところもあったんですが、
はい、
映画なんかはもろその煽り受けてね、
うん、
客足遠のいてたんですけど、最近は本当映画館に人が戻ってきてるなという感じですよ、
うん
うん、マリオのゲームの話をするとまた映画が見たくなって、映画を見るとまたゲームがしたくなるっていうなんか無限ループに陥ってますけど、
はい、
ちなみに映画のサントラが今 YouTube で無料で聴けるそうなんで、
お
太っ腹すぎるやろ、
うん、
よかったらねそちらも聞いていただけたら、また映画見てからね、映画見てから聞いていただいた方がいいと思います、はい。 今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。